新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の30日月曜日です。今日のニュースいきましょう。欧州中央銀行理事がデジタル決済革命やデジタルユーロに関する意見を表明。ドイツの財務大臣がデジタルユーロへの早急な対応を示唆。 FX コインが住友商事グループ会社間の債券債務を暗号資産 XRP を用いて決済する実証実験実施。 TKP の株主総会ライブ配信支援パッケージにウィルズがブロックチェーン電子議決権行使プラットフォームウィルズボートを提供開始。
一つ目のニュースいきます。欧州中央銀行 ECB の理事であるファビオ・パネッタ氏がステーブルコイン、デジタル決済、デジタルユーロに関するスピーチを11月27日にブンデス銀行主催のオンラインカンファレンスで行ったというニュースです。ファビオ・パネッタ氏は次のように述べております。デジタルユーロはデジタル決済手段の効率性と中央銀行の貨幣の安全性を兼ね備えたものになるでしょう。デジタルユーロは現金にとって変わるものではなく、現金を保管するものとなるでしょう。これら2種類の通貨が一緒になれば、すべての人が利用できるようになり、選択肢が広がり、シンプルでコストのかからない支払い方法へのアクセスが可能になります。現在、欧州中央銀行やヨーロッパの各国中央銀行はデジタルユーロ発行に向けて、主に4つの項目について調査している状態のようです。その4つの項目とは、1つ目、中央銀行のリアルタイムの少額決済を利用目的とする決済システム TIPS、ターゲットインスタントペイメントサービスが数億人規模の顧客を抱えるシナリオへのサポート可能性。2つ目、中央集権システムと分散型台帳技術の間の相互運用性。3つ目、電子的なアイデンティティを持つ決済専用ブロックチェーンの利用可能性。4つ目、プライバシーを保障するオフライン取引のための適切なハードウェアデバイスの検討です。結論としてファビオ・パネッタ氏は次のように述べております。デジタルトランスフォーメーションは金融セクターに革命を引き起こしており、それはイノベーションをもたらしますが、同時にリスクももたらすでしょう。特にビッグテック企業やステーブルコインは欧州の金融システムを混乱させる可能性があります。そしてそれらは便利で効率的な決済ソリューションを提供する一方で、競争、プライバシー、金融の安定性、さらには金融主権をも脅かすリスクがあります。私たちの政策はデジタル機器に対する強力な政策反応を提供するものです。私たちは欧州の人々や企業の進化するニーズによりよく応えることができる弾力性があり、革新的で多様性に富み、競争力のある決済環境のための条件を創出したいと考えています。私たちは安全で反欧州のインスタントペイメントシステムを推進しています。危機に瀕しているのは貨幣の未来に他なりません。プライベートマネーがデジタル化する中で国家の通貨も再発明する必要があります。そのためには中央銀行の資金があらゆる状況下で利用可能な状態を維持する必要があります。もちろん現金の形ではありますが、デジタルユーロとしての可能性もあります。私たちは人々が迅速で安全、包括的でシームレスな支払いへの期待に妥協することなく、自分の好みの支払い方法を選択できるようにしたいと考えています。これが現在の私たちの目標であり、今後も私たちの目標であり続けるでしょう。補足をします。ファビオ・パネッタ氏は欧州全体の現状の課題として、欧州のカード決済市場は欧州以外のグローバル企業のカードスキームに支配されていることを挙げています。欧州ではカード取引やオンライン決済などの一部のセグメントでは市場が高度に集中しており、外国のプロバイダーへの依存度が高まっている状態のようです。つまり現在欧州の消費者は非競争的な価格設定にさらされる可能性を秘めており、決済システムの回復力が低下し、欧州当局が決済プロセスのコントロールを行使する能力が弱まる可能性も存在しています。このような危機に対して欧州中央銀行らはデジタルユーロの発行と流通が改善策になるのではないかと考えているようです。続いてのニュースいきます。ドイツの財務相を務めるオラフ・ショルツ氏が、消費者や企業からデジタルマネーに対する大きな需要があることから、ヨーロッパはデジタル決済のソリューションを考え出すためにより懸命に努力すべきだとヨーロッパのデジタル決済に関するオンラインカンファレンスで述べたことを11月27日にロイター通信が報じたというニュースです。 オラフ・ショルツ氏はこのカンファレンスで、欧州中央銀行が発行している中央銀行デジタル通貨のデジタルユーロに関しては、私たちは一生懸命働くべきだと思います。デジタルユーロが発行するのを待って見るべきものではありません。私たちはいつでもデジタルユーロで何をすべきであるかを決めることができるはずです、と話しています。補足をします。2019年9月にドイツ政府は Facebook が発行予定のリブラを含むいかなる民間通貨の発行を禁止するブロックチェーン戦略を可決しています。またオラフ・ショルツ氏は2019年9月のロイター通信の取材に対して、最先端の技術拠点としてドイツを最前線に置き、さらに強化したいと考えている。特にブロックチェーン技術は未来のインターネットの礎になる基盤技術なので、政府としてその技術への取り組みを強化したい。私たちは消費者と国家の主権を守らなければならないです。国家主権の核となる要素は通貨の発行です。私たちはこの仕事を民間企業に任せません、と答えております。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所を運営する FX コイン株式会社が、住友商事グループ会社間の債券・債務を暗号資産 XRP を用いて決済する実証実験を11月27日に実施したことを11月30日に発表しました。この実証実験ではまず、住友商事はグループ会社との間で試験的に債券・債務を XRP で決済をし、同時に住友商事が FX コインとの間で XRP の価格変動をヘッジする先日付取引を実施し、特定日に FX コインが該当する XRP の売却を行うということです。なお、先日付取引とは、金融取引において約定日の一定期間後に実際の資金の受け渡しを行うことを指します。リリースによると、今回 FX コインが提供する XRP の先日付取引は、事業会社における XRP 建ての債券債務に関わる価格変動リスクのヘッジ手段になるといいます。このことはグローバルに展開する事業会社の活動において、将来 XRP 建ての取引が拡大することにつながると期待されるとのことです。なお、暗号資産を用いた対大手事業会社の先日付取引は、日本国内では初の試みとなるということです。今回の実証実験には、住友商事に加え、住友商事グローバルメタルズ株式会社、および SBI グループも参加したということです。なお、FX コインは昨年2019年に住友商事および SBI グループより出資を受けています。続いてのニュースいきます。株式会社 TKP が株式会社ウィルズと販売提携契約を締結し、TKP 提供の株主総会ライブ配信支援パッケージにおいて、ウィルズのブロックチェーン技術を活用した電子議決権行使プラットフォーム、ウィルズボートを提供開始することを11月30日に発表しました。TKP では今年5月より、リアルとバーチャルのハイブリッド型の株主総会を総合的に支援する、株主総会ライブ配信支援パッケージの提供を開始しており、ライブ配信、オンデマンド配信に必要な機材設備の手配から、事前リハーサル、前日、当日準備を含め、当日までのサポートをしています。しかしこのパッケージでは、株主は傍聴のみの参加型のサービスだけでした。そこで今回の両社の提携により、TKP は、ウィルズが特許を取得しているウィルズボートを提供することにより、株主総会のリアル会場にはいない株主がオンラインで決議に参加することや、会社法上の質問や、同議を行うハイブリッド出席型バーチャル株主総会の開催が可能となりました。ウィルズはリリースにて次のように述べています。両社は経営資源を活用することでバーチャル株主総会実施までのハードルを下げることが可能となります。本パートナーシップによってバーチャル株主総会を開催する企業が1社でも多く増え、株主と企業間の対話が促進されることで、日本企業全体の企業価値向上に寄付してまいりたいと考えております。とコメントをしています。補足をします。つい先日、11月27日にはバーチャル株主総会について、アステリア株式会社の開発したブロックチェーン技術を活用した出席型バーチャル株主総会ソリューションが明治安田生命総合保険会社に採用されています。他にもバーチャル株主総会のソリューションとして、株式会社ビットフライヤーブロックチェーンが日本政府が普及を目指すマイナンバーカード認証を活用した成りすまし防止機能付きのブロックチェーン投票サービス、ビボートを開発しています。また現状ブロックチェーン技術を採用していませんが、暗号資産取引所を運営するコインチェック株式会社もバーチャル株主総会の運営を支援するサービス、シェアリーの本格提供を開始しています。今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、バーチャル株主総会のソリューションが続けて発表されています。株式会社ビットフライヤーブロックチェーンの代表取締役である加納雄三氏は、新しい経済の取材にて、ブロックチェーンを使うことによるハイブリッド出席型バーチャル株主総会実現への利点について、その考えをコメントをしていただいております。ぜひ記事にリンクを貼っておきますので、合わせてご覧いただければと思います。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは過去のイベント動画、そして新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組ホットテイク、そして新しい経済 Now など定期的にお届けをさせていただいております。ぜひ YouTube 上でも新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、 YouTube チャンネル見つけていただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。